ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー214、2020年1月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会、郵便番号 501-6255 羽島市副寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内、電話 058-391-0631、 ファックス番号 058-391-0632。 写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー214、1月号の主な内容は、あなたの身近な民生委員、児童委員、地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本紙に掲載の写真の一部は羽島社友会により撮影されたものです。新年のご挨拶。社会福祉法人羽島市社会福祉協議会会長中畑博夢、皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。平素より社会福祉協議会の活動に対し多大なご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、近年では少子高齢化や価値観の多様化などを背景に、家族関係や地域コミュニティへの関心も変化し、孤立死や引きこもりなどの社会的孤立の問題が深刻化しています。このような中、私ども社会福祉協議会と社会福祉法人福祉施設が連携協働し、課題の解決に向けて地域における公益的な取り組みを推進することが期待されています。そこで今年は社会福祉法人の使命として求められている公益性を発揮すべく、市内の社会福祉法人福祉施設の皆様と共に地域貢献活動の実施を目指していきたいと考えています。本年も皆様のより一層のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。民生委員、児童委員を知っていますか？民生委員制度は大正6年から今日まで100年以上続く歴史と実績のある制度です。民生委員は児童委員を兼ね、地域福祉の担い手として住民の相談に応じたり、担当地区の住民の実態や福祉ニーズ、課題の把握に努めたりしています。この他にも民生委員、児童委員の働きは多岐にわたっていますが、その一例をご紹介します。教えて民生委員、児童委員の働き。1、相談に乗ってくれる。地域住民が抱える課題について、相手の立場に立ち親身になって相談に乗ります。日常生活上の困りごとや育児に関する悩みや不安などに対してアドバイスをしたり、専門機関などを紹介したりします。地域住民、父の介護のことで悩んでいるんです。民生委員、一緒に地域包括支援センターに相談に行きましょう。2、地域の見守りをしてくれる。民生委員、児童委員は自分が担当する地区の状況を把握し、必要に応じて支援をしています。 例えば高齢者や障害者のいる世帯や児童、妊婦、母子家庭などの世帯を把握し支援しています。このほか定期的な高齢者宅の訪問や日常的な地域の情報収集を通して見守りをしています。中には児童の安全を守るためのパトロール活動をしている委員もいます。地域住民、民生委員さんたちがいるので安心だわ。民生委員、不安を感じたらいつでも相談してくださいね。3、関係機関へつないでくれる。地域住民から少し気になる人がいるという情報を得た場合、その状況を確認した後、必要に応じて適切な関係機関や施設、団体などにつなぎます。このように必要な対応を促すパイプの役割を果たしています。例えばこんなことありませんか。夜遅くに赤ちゃんを感情的に叱りつける声が聞こえる。近所に住む高齢者夫婦の姿を最近見ていない。季節にそぐわない服装で町内をうろうろしている高齢者がいるなど。地域住民、私の勘違いかもしれないけど。民生委員、私も様子を伺ってみますね。民生委員、児童委員は次の3つの基本的性格を有して活動しています。自主性、常に住民の立場に立ち自発的主体的な活動を行います。奉仕性、誠意を持ち地域住民との連帯感を持って活動を行います。地域性、担当地区を基盤として地域に根ざした適切な活動を行います。なぜ社会福祉協議会と連携して活動しているの。民生委員、児童委員の職務として。民生委員、児童委員の職務については民生委員法に社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援することと規定されています。このことから地域福祉の推進に携わる協力者としての職務も担っています。社会福祉協議会設立の経緯から。現在の全国社会福祉協議会の前身である財団法人中央社会福祉協議会は日本社会事業協会、同胞援護会、全日本民生委員連盟が合併して設立されたものです。また全国から市町村段階までの連絡組織である社協の設立には民生委員が中心的な役割を果たしたとされています。こうした経緯から社協と民生委員、児童委員は密接に連携しながら地域に根ざした福祉活動を展開しています。福祉協力校活動紹介。生徒で作るボランティア活動。羽島市立竹花中学校。優しさあふれる竹花中学校。竹花中学校ではたくさんの素敵な姿が見られます。そういった素敵な姿を仲間同士で認め合ったり、昼の放送で全校生徒に紹介したりしています。今年度は特に仲間に対しての思いやりがあふれた姿がたくさん見られています。例えば1年生が入学して間もない頃、慣れない自転車通学で荷台にカバンを縛っている紐が外れてしまい、自転車のタイヤに絡んで 動かなくなってしまったことが何件もありました。そんな時、たまたまそこを通りかかった2、3年生が手を真っ黒にしながら紐を外し、自転車が動くようにする姿がありました。先輩との関わり方に不安を抱いていた1年生にとって、安心して生活できるきっかけになりました。竹花中のボランティアチーム、6月には竹花中学校のために頑張るボランティアチームを結成しました。毎週1回程度、昼休みの時間を使って竹花中学校のために頑張ろうという志がある生徒を募集したところ、1年生から3年生まで合わせて18名の生徒が応募してくれました。この活動の最大の特徴は、メンバーに参加を強制しないことです。昼休みには学級や委員会、部活動などで様々な活動や集まりがあります。メンバーにとってはどれも大切なものであり、ボランティア活動を最優先にできるとは限りません。ボランティア活動に参加しなかったことで叱られたり責められたりするようであれば、二度と活動に参加したくなくなってしまいます。そのため、都合のつく時に参加できるようにしました。しかし、多くの生徒はほぼ毎回参加しています。それは活動するうちに生徒の心に変化が出てきたからです。初めのうちは興味があってなんとなく参加していた生徒も、誰かに褒められるために頑張るのではなく、自分が学校のために頑張ったという達成感や充実感、満足感などを味わうことで、それが彼らを動かす力となったのです。その結果、前期のうちは教師が昼の放送で参加者に呼びかけて集まっていましたが、今では自分たちで声を掛け合って集まり活動するようになりました。さらに活動している仲間の姿を見て、次第に参加する生徒も増え、今では参加者が30名を超えました。自主的に広がっていくボランティア活動、現在は学校内の清掃活動や環境づくりを中心に行っています。はじめは教師もつく中で、一緒に校舎周りの草取りを行いました。その後、自分たちで草が多いところを見つけて自分たちだけで行う姿もありました。また学校の花壇に花を植えるために協力して土をならすところから行い、美しい花がある学校づくりを行っています。今後は思いやりの心を学校内だけでなく地域に向けていきたいと考えています。まずは自分の身近にいる人を大切にすることから始め、地域の一員として活躍できる生徒を育てていきたいと考えています。我が町のボランティアさん、羽島市内で生き生きと活動中のボランティアグループを紹介します。ブックスタートサポーターニコニコ。活動内容は、羽島市はブックスタートという絵本を開く楽しい体験と絵本をプレゼントする取り組みをしています。私たちは毎月2回保健センターで行われるこの取り組みをサポートしています。活動を始めたきっかけは、市立図書館で子どもたちに絵本を読み聞かせする活動をする中でブックスタートの存在を知りました。そしてその活動メンバーが中心となり、ボランティアを募集し一緒に活動を始めました。活動して嬉しかったことは、乳児が絵本に夢中になっている姿や声を出したり笑ったりしている姿を見ることが私たちの喜びです。また 笑顔の乳児を見た親御さんの充実した表情を見ると嬉しくなります。今後の活動の展望は、他市で行われているブックスタートを見学し、良いところは積極的に取り入れて市内でも実践したいと思っています。またブックスタートサポーターとして、母から子へ絵本を読み聞かせすることの大切さを継続し伝えていきたいです。教えてボランティアセンターのこと、シリーズ2、ボランティアに支援してほしい。ボランティアの支援が必要な方はご相談ください。ボランティアセンターでは、ボランティアの力を必要としている方と、ボランティア活動をしたい人とをコーディネートしています。ボランティアの力を借りたい、どんな活動をしているボランティアがいるか知りたいなどの相談があればお問い合わせください。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等、羽島市福祉ボランティアセンター、羽島市社会福祉協議会内、電話 391-0631 までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター。地域包括支援センターってどんなところ？寄せられる相談事例、家族が認知症かもという相談、問い、夫がよく物忘れをしたり何度も同じ話をしたりするので認知症ではないかと心配しています。一緒に病院へ行こうと勧めても本人からは強く拒否されてしまいます。どうしたらよいでしょうか？地域包括支援センター。無理に受診を勧めることは相手に不安を与え、自尊心を傷つけてしまう可能性があります。私たちが一度ご自宅に訪問し、ご本人の様子を伺います。そして何らかのサービスの提供が必要であると判断した場合、介護、医療、地域サポートなど各種サービスを連携させた支援をさせていただきます。地域包括支援センターではこんなことを行っています。認知症地域支援ケア向上事業、医療機関や介護サービス事業所をはじめ地域の支援機関の連携を図るための支援をしています。認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員がいます。ご家族や周囲の方の相談を受けて家庭を訪問させていただき、認知症の早期診断早期対応に向けた支援体制の構築をサポートしています。認知症初期集中支援推進事業への協力、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために認知症やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームが羽島市民病院に配置されています。認知症地域支援推進員は相談者とチームをつなぐ役割を担っています。地域包括支援センターでは高齢者の皆さんの介護健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、羽島市福祉ふれあい会館内、電話 394-2521。 児童センターだより。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。児童センターおひなさま 会、日時2月14日金曜日10時30分から11時30分、場所児童センターアリーナ、内容ミニコンサート、おひなさまクラフト、対象乳幼児と保護者、定員50組、参加費無料。申し込み期間1月9日木曜日から22日水曜日。ぜひ親子でご参加ください。橋間子育て支援チームの活動、ホットブレイクデー、日時1月8日水曜日、2月12日水曜日、10時から12時、場所児童センター図書室、コーヒーまたは紅茶とおやつのセットで150円です。子育て講座、日時2月26日水曜日、10時30分から11時30分。場所、橋間市福祉ふれあい会館2階。講師、三上博子先生。1月はお休みさせていただきます。お問い合わせ、電話 090-3447-8082 ババ。お気軽にご参加ください。ハッピーサロンコーナー。1月、2月の行事予定。健康チェック。身長、体重測定。1月9日木曜日。2月6日木曜日。10時30分から11時30分。おもちゃ病院。おもちゃの修理をしてもらいます。1月15日水曜日。2月19日水曜日、10時から12時。12月、1月生まれのお誕生会、1月17日金曜日、10時30分から11時30分。読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、1月23日木曜日、2月13日木曜日、10時30分から11時30分。世代間交流豆まき、1月31日金曜日、10時30分から11時30分。みんなでクラフト、2月7日金曜日、10時30分から11時30分。将来子育て支援活動に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。おひなさま会のお申し込みについて、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して、児童センター事務室の申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。お申し込み、お問い合わせは橋間市児童センター、橋間市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、 ファックス番号 391-1622、 休館日毎週月曜日、第1、第3日曜日祝日。ふれあいインフォメーション、橋間市社会福祉協議会職員、職種1、介護支援専門員、2、発達支援センター指導員。採用人数、1、正職員若干名、2、嘱託職員1名。応募資格、次のいずれかの資格または免許を有する人、1、介護支援専門員及び自動車運転免許証、2、保育士、特別支援学校教諭、小学校教諭、幼稚園教諭、言語聴覚士、作業療法士。採用日を相談、申し込み方法、職員採用試験申し込み書、要事前入手及び応募資格を称する書類の原本を持参、後日面接実施。採用者決定次第受付選考を終了。紹介先、1、ふれあい介護支援センター、電話 394-4505、 2発達支援センター、電話 392-6125。 情報、介護者サロンニコニコカフェ。介護者同士でお茶を飲みながらお話をしたり情報交換をしたりしています。実施日、1下中会場、1月23日木曜日、ジョイフル橋間下中町城屋敷。2正木会場、2月14日金曜日、正木コミュニティセンター、正木町坂丸。時間、1、2いずれも13時30分から15時30分。途中参加、退席か。参加費100円。対象、在宅の要介護者を介護している市内在住の人。申し込み不要です。直接会場までお越しください。福祉車両をお貸しします。在宅で生活をしている市内の方で車椅子を利用しないと外出が困難な方を対象に、車椅子のまま同乗できる自動車をお貸しします。運転者は利用される方の同居のご家族を原則とします。対象となる利用目的、医療機関への通院や福祉施設への入退所など。利用可能日時、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、年末年始を除く。貸し出し方法などの詳細は本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせください。橋間市社会福祉協議会、年末年始休業のお知らせ。1階、橋間市社会福祉協議会事務局、橋間市福祉ボランティアセンター、ふれあい介護支援センター、橋間市地域包括支援センター。3階、橋間市発達支援センター、発達教室もも、相談室もも。12月28日土曜日から1月5日日曜日まで。4階、橋間市児童センター、12月29日日曜日から1月3日金曜日と1月5日日曜日。以上で、ふれあいネットワーク声の社協橋間、ナンバー214、1月1日号を終わります。